スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経平均株価、今日は600円近い下げ幅となりました。
はい、一時700円を超す下落幅となる場面があったんですが、はい、まあそこからはちょっと下げ渋った感じですかね。わずかにまあ下げ幅縮めたっていうところなんですけど、
いろいろね、期末、はい、月末、年度末、はい、ね、あると思いますけど、需給からも見ても
そうですよね。まあ特にやはり今日は配当とか、それからと優待の権利落ち日ということで、
大体日経平均で260円ぐらいなんてね言われてますけど、
そうですね、まあ、そのあたりがやはり下押し圧力になったっていうところなんですけど、はい、まあ、それ以上に今日下げてますので、うん、まあ、そういう意味ではやはりまあ今宇治さんが話をしてくれたようにですね、まあ、いろんな要因でやはり売りが出やすかったというところではないかなというところなんですけども、
そうですね、気になるのは、はい、だからそれを終えて、じゃあ来月どんなスタートを切ってくれるってところになると思うんですけどね。
そうですね、まあ、本当は早いもので、明日がもう、ね、年度末の本当の最終売買日で、はい、売買最終日で、そして来週月曜日からもう4月相場入りと。
そうです ね、新年度相場入りです。
桜はまだ咲きませんけど、
なんかちらほら、
あ、そうなんですか、
はい、
まあ、開花宣言も
まだなんですよ、ですよね、あと一輪だったそうですけど
あと一輪そうそうそう、いやもう本当ね、いやですから、まあ、マーケット、ね、4月相場入りで、その後桜が咲いてくるということですから、
うん、
まあ、桜は咲くで ね、
そうですね、
いい話がずっと続けばいいと思いますけどもね。
そうですね、はい、この週末にも咲いちゃうと思いますけどね暖かくなって
暖かくなってくれるんですか。
暖かくなる予定、予報ですよ。
あ、予報ですか、
はい、
ですね、予定だったらいいんですけどね。
桜満開の中の新年度相場っていう、
は
い、
あ、
明日ともにということに来週はなるかもしれませんけど、
ね、桜色のいい空を見ながら、
うんうん、
マーケットもね、株価もちょっと戻しながらみたいなことになると、
どうですか、何 なんでしょうね、なんかごまかしてませんか、大丈夫ですか。
ごまかしてませんけど、
確信に触れていただきますよ今日は。
いや、もちろんですよ、
はい、
しっかりとお話しさせていただきますよ、はい、
はい、あと番組後半ではですね、はい、塚本則弘さんにご登場いただくんですけれど、
はい、
先週中銀ウィークが終わって ね本当にいろんな国の、まあ、政策が発表されて、いろんな国で転換点迎えてる、もしくは迎えそうだぞっていうようなね、なんか流れが見えてきました
よ。いや本当そうですよね、いろいろとやっぱり、まあ、政策変更がこれから、まあ、起こるんじゃないかというところで、そのあたりもね、じっくりお話を聞きたいところでありますね。
そうですね、
はい、
聞いていきたいと思います。ぜひ最後 まで番組にお付き合いください。
宇治さん、糖質が足りないって言ってますもんね。
足りないんです、今日なんかね、ちょっと頭ぼやっとしちゃって困っちゃいます。いやいや、そんなこと言ってダメですよ、
はい、
はい、真剣に進めてまいります、
はい、頑張りましょう、
はい、この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均株価、今日は4万飛び168円飛び7銭、594円66銭安で大引けとなりました。下落率 1.5% です。そしてトピックスの方が下げていまして 1.7% の下落、48.47 ポイント安の 2750.81 ポイントで大引けとなっています。
はい。まあ、今日本当に配当値分よりも下げ幅が大きいということなので、まあ、やっぱり利益確定売りといいましょうかね、うん、本当にまあ年度末の売り物が出たっていうところだと思うんですけど、
はい、
あと売買高、売買代金に関しましても、今日は、まあ、昨日ほどではなかったんですけど4兆9000億円、
うん、
それからあと売買高の方は実は昨日よりも増えてまして、
そうですね、
はい、19億ですね、
はい、
8700万株というところで、まあ、大型株の商いはちょっとまあ減ったかなっていうところでありますけど、中古型株の商い、まあ要は、100株じゃなくて1000株単元の、まあ株に関しては結構売買されたのかなっていうところではありますよね。
はい、
であと、値上がり銘柄と値下がり銘柄の数を見ますと、
うん、
なんと値下がりが1362銘柄で、
はい、全体の 82%。
はい、その通りですね。そして値上がりが224銘柄。
はい、全体の 14%。
はい、これが日経平均採用銘柄だったらね、 上がってたんですけどね。
そうですね。
225だったんですけどね。まあ私ちょっと避けなかった。
ない。
これ 13% が、だけがまあ値上がりしたということで、はい、まあやっぱり今日はもう本当全面安の展開だったっていうところになりますよね。はい。で、あと、もうそのトレンド的なもので見ると、例えば、よくお話をする、その、トレンド転換早く教えてくれるパラボリックなんか見るとですね、
はい、
実はまだ、日経平均もトピックスも、それからあと日経500も、まだ要点したままでございますので、で、意外とまだその要点の、まあ、パラボリックのですね、点と SAR って言いますけども、その SAR との、差分っていうのは結構あるんですよね。
はい。
ですから、その、まあ、大きくこう、値上がりしてきたっていうところで、だいぶまだ、余裕があるというのが、まあ、今日までのところですかね。
そうですね。先週ね、はい、1日祝日はあったものの、全部上がってましたから。
そうなんですよね。ですから、まあ、今週は明日で取引終わりますし、月末でもありますし、年度末でもありますので、もう月足も週足も全部、固まるわけですね。
はい。
で、その中で、まあ、今お話しているようなトレンドが、どのような形になるのかっていうところがすごく、注目されるところであるんですけど、まあ、今のところ、これまでの、値動きからしてもですね、強い値動きが続いているっていうことになって、まあなっているのでですね。まあよほどその大きく下落をしなければ、まあ基本的には、上昇トレンドを維持して終えるであろうということがですね、今日の今の時点では予測されるってことにはなりますかね。
そうですね。振り返ってみると、はい、2月の29日の終値ってまだ3万9000円台の最初の方で、
はい、
今と比べると1000円ぐらい差があるんですよね。
そうですね。で、まあやっぱり年度末っていうことで見るともっとね、上昇率大きくなっている形になります。うん、
確かに。
はい、昨年末と比較してもですね。まあですからそういったところを考えますと、利益確定売り等が出ても、まあ致し方ないのかなっていうところではあるんですけど、
はい、
トレンド的に、まあ、今日5日線を下回ったりだとかっていう流れにはなってるんですが。
確かに下回っちゃいましたね。
は
い、
そうですね。まあ、ただ、その25日移動平均線は、まあ、3指数ともに上回った状態が続いているので、うん、で、あと、例えば週足とか月足の先ほどお話したようなパラボリック見ても、まだ要点の状態が続いてるんですよね。うん、ですから、今のこの下落というのは結構値幅が出てるように見えるんですけど、先ほど内田さんが話をしてくれましたように、先週結構上昇が続いた。で、あと、まあ、よく言うまあ、下駄を履いてるってちょっと語弊があるかもしれませんが、余裕がある分ですね。
はい。
下げても多少はですね、持ちこたえられるというような、まあ、そういう水準に今ありますよと。いうことかと思われますね。
うん、そうですね。
はい。
いろいろ本当に期末、月末、いろんな末だったことで、だからこそのまあ売りが出たんだっていうことなわけですよね。
そうですね。
需給的な問題だったと。
はい。はい、で、ただ一方で今度ファンダメンタルズ見てみるとですね、
うん、
なんか EPS がちょっとずつ最近下がってきてるんですよ。
はい。
ええ。少し前までは2570円とか、あるいは2300円超えてたんですけど、
うん、
今はですね、なんと235円とか250円とかですかね。
はい、
250円ぐらいまでちょっと落ちてきてまして、業績発表が今発表されてるわけじゃないんですけど、おそらくは、まあ、やっぱ予想がこう出てくる時期なので、そのあたりでいろいろちょっとデータ書き換えられているのではないかなと。
うん、
ですから、PR を見ると、逆に上昇してるんですよね。で、17倍台の半ば近くまで行ったりだとかですね、上昇したりだとかっていう、こう、状況になってますので、まあ、この流れを見る限り、なんとなくですよ。まあ、直近ですと、円安になると、政府と日銀と、あと、まあ、財務官からの発言が出たりだとかですね、
はい、
円安牽制発言が出たりだとか。
昨日のよりも結構動きましたからね、
そうですよね。はい。ですので、34年ぶりに、その為替の水準、円安に、の水準つけたという話ではあるんですけど、そのままこう走るような流れにはなってないので、
うん、
今のところ、まあ、こう、大きく150円の後半とか、半ばとかに向かうっていう流れを阻止しているような状況なんですが、まあ、その状況が、もし変わるとか、で、あと、業績の、まあ、輸出関連株ですと、やっぱり想定為替レートがどうなるのかっていうところに、関わってきますし、あと、輸入している企業にとっては、やっぱりレートがね、円安になればなるほど、やっぱり値上げをしなきゃいけないって話になってきて。
いや、そうですよね。
ね。で、あと、やっぱりそうなると、今のところですよ、昨日の円安のきっかけも、田村審議員でしたっけ？
はい、
講演会で。タカ派と見られていた田村審議委員がとかって書いてありましたけどね。先行き、やっぱりまだ緩やかな、まあ、金利の調整が続くというようなことをおっしゃっていて、で、それが結果的に、緩和状態がまだ続くであろうと。まあ、緩和ではないかもしれませんけども、今の状態が続くだろうと。まあ、そういうところから円が売られたっていう流れがね、一応解説として出てましたので。
そうですね。午後になって上田総裁もまた同じようなコメント繰り返してましたから。は
い、そうですよね。まあ、ですので、その政府日銀とですね、一応その円安に歯止めをかけようとしている中ではあるんですけど、もうちょっともし円安に152円超えて、そのまま維持するっていうようなことになれば、まあ、日本株で輸出企業にとってはプラスなんでしょうけど、やはり輸入関連の企業にとっては、これマイナス材料になってきて物価の上昇だとか、それに加えて今度はやっぱり国内の金利がね、上昇してくるなんてことになりかねないので。
金利でも動かないですね。逆にちょっと重い方になってきましたよ。
うん、いや、本当そうなんですよね。ですから、どこでその流れがこう変わるのか。今のところは、そうは言ってもっていうところと、あと、やっぱり国内の企業ってやっぱり値上げはやっぱり、ここのところはみんなで渡れば怖くないじゃないですけど、いろんなところでですね、まあ、賃金の引き上げもあったことがあるので、まあ、今回、物価の上昇、あるいはその値上げっていうことをそうですね、4月以降やる、もうちょっとやってくる可能性あるとは思うんですが、まあ、それがその交換される間はいいんですけど、逆に、まあ、それこそアメリカじゃないですけど、インフレみたいなですね、話に円安からなっていくようなことになると、
はい、
ちょっとですね、風向きが思わしくなくなってきて、どっか変な方向に向いちゃう可能性もあるので、で、なおかつ EPS が低下してて PR が上がってるっていう流れを見ますとね、またまたちょっと心配の心配の種がちょっとまたこう出てくるってことになりますから。
なんかね、カカオの価格がものすごい高いとかね、いろんなこと言ってますし、原油も高いでしょ。
はい、原油もね、80ドルまた超えてきてますしね。
そう。あと6月使用分から電気代もガス代もね、また上がってくるわけですよ。補助なくなりますから。
そうなんですよね。
上がる要素満載ですよ。
いやー、ですからね、今回賃上げね、5% 以上で33年ぶりでしたっけ？水準ということなんですけど。
威勢のいい数字がね、今回は出てきましたけど。
そうですよね。ですから、それが、今後も続くという流れになっていかないと、まあ、基本やっぱり、業績の伸びっていうのはどっかでやっぱり止まっちゃうってことが考えられるので。
そうですね。で、給料の、やっぱりこれ上昇もどこかで止まってしまうってことにね。まあ、そうなりますよね。なりかねませんよね。
まあ、基本やっぱり収益がないところでは上げられないので、昔はね、でもベースアップっていうのが毎年必ずあったとか、そういう時代ではあったんですけど、まあ今はね、またさすがに、上げ幅が大きい分、その下げるとは言わないまでも、上げなくなると全く上げないっていうですね、ことがまたね、前戻ってしまう可能性もありますので、まあ、そういうふうに考えると、今の日経平均4万円台を超えている中でですよ、来期の業績発表、これから出てくる中でどこまで、来期の業績ですね、期待通りになるのかどうか。ちなみに今の日経平均の PR、だいたい来期の業績、10% ぐらいの増益を見込んでるんじゃないかというふうに言われてはいるんですよね。
10%。
もうすでにですよ。すでに織り込んでるんじゃないかと。
2桁ですよね。
ですからこれがね、どこまでその容認されるのか、あるいはいつまでそれが容認されるのか、決算発表でさらに伸びる、あるいはまあ容認できるような水準であれば、まあ、4万円また維持してさらにっていう期待値で上がっていく可能性はあるんですけど、まあ、逆にちょっと円高に触れたりとかね、
はい、
業績のその見通しが 10% に届かないとかってなってくると、ちょっとね、やっぱり4万円割れるっていうこともなきにしもあらずなので、皆様ちょっとですね、春、まあ桜の季節にね、もうすでになってるはずなんですけど、なかなか桜が咲かない、で、桜が咲いたところで、今お話したような、悪い話じゃなくて、いい方の話でね、株価、押し上がって、押し上げて、くれるようなその発表があるといいんですけどね。
本当そうですね、
はい。
アメリカの方ではね、製造業もまたなんか再浮上してきそうなイメージもありますけど、はい、中国の設備投資中止するなんて企業もね、出始めてますからね。
中国はね、不動産会社の格付けがまた下がったりとかいろいろしてますからね。
そうです、そうです。悪い業績出したりとかね。はい、
ちょっとね、はい、そのあたりもちょっと注意だと思いますね。
なかなかすっきりしませんね。株価上がってきたものの。
でも桜は楽しみましょうね、皆さん。
今週末ね、咲くかもしれません。
はい、
以上、ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、 マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
ここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。お願いします。
塚本さん、可愛らしいシャツ着てますよね、
はい、ありがとうございます。
野菜がなんかいろいろ
見えないですけど、
はい、おしゃれだ。すいません、
ボタンのところに ね
目の前にいらっしゃったんで今目についちゃったんで。
ナスビがいますね。
ナスリンゴもいますけどね。
イチゴもありますね。
さっさとマーケットの話しろってリスナーの人も、ね、はい、怒られます よ、
すよ、
はい、ということで早速ね、中銀ウィーク終わりました、はい、ね、なんか賑やかな1週間でした。忙しい1週間で。
そうですね、はい、ただなんかまあ結構予想された動きなのかなという感じはし て、
うん、そうですね。びっくりしたのはスイスぐらい。
そうですね、まあ
トルコもかな、それぐらいですかね。
ただまあ全体的に今年は利下げが進んでいきますよと、特にまああの中南米ですかね、まあ、中心にもう進んでいますけれども、
はい、
まあ、ちょっと日本からあの話をさせていただくと、まあもうあの事前の報道もあったので、まあ大体、ほとんどサプライズはなく、うん、むしろこうね、噂で買って事実で売るような感じで、
はい、
まあ流れは来てるのかなっていう思うんですけど、まあ誰もおそらくこう追加的な動きはほとんど期待してないから、こんなまあ円安になってるのかなという、うん、感じはするんですよね。
なんとなくね、10月にももしかしたら利上げなんていうね、報道も出始めてはいますけどね。
そうですね、まあこれからあの多くのデータを確認していかなくてはいけないと。まあ、あの賃金のデータ先に出たけれども、うん、あの賃金とこう物価の好循環の部分っていうのを当然片道だけじゃなくて、今度物価の方も、
はい、
あの大丈夫なの、上がっていくのっていう部分はあの循環的に確認しないといけないんですけど、日本ってちょっとあの今経済指標が全般的に弱いんですよね、
うん、
あのちょっと自動車の問題とかもあって、特にこう一致指数って言われるようなものがすごく弱含んでいるんで、
生産がね止まってましたからね。
そうですよね、はい、そういった部分があの、まあ、当然しっかり戻ってくると思ってはいますけれども、加えてこうマインドの部分もしっかりとあの戻ってくるのか、まあ、もちろん賃上げっていうような部分も大事なんですけれども、そうするとやっぱり特に慎重なあの今の金融政策の方々のことを考えると、やっぱかなり時間は必要なのかなと。
うーん、そうですね、今日発表されたあの主な意見でも、はい、2名の、ね、方が、ね、はい、反対してましたからね。
そうなんですよ ね、
ね、全員一致ではなかったと。
うん、うん、で、まあ、その一方でアメリカの方はあのもう しっかりと利下げが予想されてはいるし、まあ、市場の期待も同じように3回利下げということで今あの標則は合ってるんですけれども、すごくやっぱりあの経済が堅調じゃないですか。
うん、強いですよね。
そうですよね。で、特にですね、なんだろう、消費者センチメントみたいな、こういわゆるマインドの指数が今すごくこう、急反発している。ちょっと製造業のいわゆる ISM とかよりも先にセンチメントが改善してきているということなんですけども、はい、こう、かつてセンチメントの反発とともに利下げをしている局面なんてほとんど見受けられないんですよね。やっぱりセンチメントが下がって利下げをして、で、センチメントが戻ってきて利上げをして、当然そういうサイクルになるんですよね。
センチメントが先行していてっていうことですね。
そうですね。はい。ただ今回は大きくセンチメントが下がる中で利上げが進んできて、
はい。
で、いよいよセンチメントが反発して、ここから利下げっていうのが、ちょっと過去にない動きにもなるし、ちょっとそこのところは、先んじてこう利下げをみんなで期待している部分もあるので、ちょっとどうなっていくのかっていうのは、特に今年中盤から後半、日銀がもう一個動くかなっていう時に大きなテーマになりそうだなと思っていますけれども。
確かに逆行しちゃいますもんね。センチメントが上がってる中で利下げしたらまたインフレちょっとね、浮上してきそうな、
本当そうですよね、
やっぱりイメージはしちゃいますよね。
そうですね、ちょっとなかなか最後の物価は下がりにくいんじゃないかなっていうふうにも言われてますしね。で、結構期待が先行しているのは株式市場もそうかなと思うんですけれども、
アメリカだって株式市場だってね強いですもんね。
そうですね、で、クレジット市場も強いんですよね。スプレッドが、ものすごくタイト化していて、よく炭鉱のカナリアですよねっていうような、いわゆるハイイールドとか、投資的企画も含めてスプレッドがかなりタイト化してきています。なので、株だけじゃなくて債券市場も強気になっていると。ちょっとひょっとしたらゴールドとかそういうのも含めて、引き続き金余り相場なんですねと、
まだまだね、
はい、いうところなのかもしれない。ただ同時にちょっと利下げも期待されているので、
しかも QT もね近く減速させるっていう、ね、そうですね、話もありましたから、あれまだまだジャブジャブじゃないですか、量的に見たら。それでも減速させちゃいますから、はい、やっぱりその中で盛り上がってるって感じはしなくもないですよね。
そうですね、なんでちょっと年後半にかけていろいろと良いシナリオを先に織り込んでいるところで、ここから事実確認をしていく必要はあるんですけれども、ちょっと個人的にはいつもこう結論としては分散して臨みましょうというところではあるんですけれども、特に強気が先行しているなということで、一つちょっと最近見てみたのは、こう強気の人、特に株ですよね。で、強気の人がこう先行している局面でその後のリターンっていうのをちょっと見てみると、要するに株が上昇して、みんなの予想が強気になるとき、株が上昇してみんなの予想が弱くなるとき、もしくは株が下落してまた予想が上に行ったり下に行ったり、要するにその4パターン分けられるかなと思うんですけれども、そういうときに特に今回みたいに上昇して強気のときっていうのは、その4パターンの中でやっぱり一番リターンが悪いんですよね。
はあ、そうなんですね。
そうなんです。で、逆張り的に差もありなんなんですけど、やっぱり一番強いのは株が下がってみんなが弱気になった時、3ヶ月のリターン。ちなみに株が上昇してみんな強気になった時は、こう米国株でいうとその後の3ヶ月リターンは 2.2% ぐらいが平均なんですね。
2.2、 はい。
でも下落して弱気が増える時は 6.4% ということで、それなりにちょっと格差が出るようなリターンの感じは出ていました、過去は。
下がってたところで買えるからってことですか。
下がって弱気になるとやっぱり
で、
はい、
でその後の戻りが取れるってこと。
そうですね、そうです。はい、
高い時はねどんどん買っていかなきゃいけませんもんね。高値追いになっちゃいますもんね。
そうですね。
で、あと、これはアナリスト予想を使って見てみたんですけれども、同じように、いわゆる、個人投資家の強気弱気、AAIIA ブルベア指数っていうのが、アメリカの場合使えるんですけれども、それの、数値も今結構強い数字になってるんですよね。だからそういう強い数字、ちなみにちょっと、強気引く弱気をした数字が、20を超えるとき、これも結構強いときなんですけれども、 その時のリターンと、それからマイナス20を下回る時、うん、かなりまあ弱い時のリターンというのをちょっと比べたんですけれども、大体平均的な3ヶ月リターンが 3% ぐらいあるのに対して、ブルーがこう20を超えている時っていうのは 0.8% ぐらいしかリターンが出てないんですよね、
はい、
でもマイナス20を下回るような弱い時っていうのは 4% を超えるようなリターンが出ていたんですよね。やっぱりまあみんなが強気になる時は気をつけましょうっていうのは言いやすいことではあります
ね。まあそうですね。まあでもね、みんなが強気の中ここまで上がってきちゃったって感じもしなくはないんですけどね、は
い、ちょっといつになく非常にシナリオも良いし、あとやっぱり流動性がすごくあるんだろうなというのは、まあ、QT はしているけれども、いわゆる銀行の準備預金の部分は減っていないとか、
はい、
そういう部分もあったので、実際ここ1年間っていうのは金融危機もあったので、ちょっとサポートもされていたんですよね。そういった部分が先週ですかね、なくなりましたし、
はい、
BTFP でしたっけ、うん、はい、なので、まあ、これからいよいよこう正常化という部分もあるので、まあ、ちょっといろいろと注意すべき、特にこうマーケットの環境が良い今だからこそ、いろいろとちょっとリスクにも目を配る、そんな時間帯かなと思ってますけど、
うん、なるほど。これただアメリカだとちょっと資格なしって感じがなんとなくしつつもあって、はい、どうなんでしょうかね。なんかアメリカの経済にとって、まあ、株にとって何かリスクがあるとすると、一体どういうことなんですか。
そうですね、なかなか言われてる商業用不動産とかそういう部分っていうのは、もうちょっと知られてるんで、なんか探すの難しいんですけれども、例えば利下げができなくなるような局面、それぐらい、まあ、いわゆるこう景気が良くてインフレーションが起きてしまうような、客側での注意っていうのは一つ。
なるほど。そうなった場合っていうのは、もしかしたら景気に急ブレーキがかかる時がいずれ来ちゃうかもしれないよ。
そうですね、
ということになるんですかね、
はい、いわゆる70年代の時に2回目のインフレが来てしまったという部分ありましたけどね、うん、あれも利下げを1回しているんで、まあ、今回はまだしてないですけどね。
そうですね、
ちょっとそういう部分の注意は必要かなというのはちょっと言えるかと思うのと、あとドル円がなかなかちょっと今ここ抜けてしまうと節目もない、
ね、
まあ、ちょっと介入があって落ち着くんであればまたよしというところではありますけどね、
はい、
ちょっと短期的にはドル円がすごくどっちに動くのかっていうのは
気になります。
難しいようですね。
気になりますよね。どうなんですか福永さん、
介入ライン、これもしね152円突破するようなことになると、もうそれこそ逆に上に走っちゃいますよね、まあ、円安の方
向
ですよね。
だってここ3年止められてきたラインじゃないですか、
そうです、
ね、この152円目前、
はい、今口先だけですけど実際介入して失敗したらちょっと偉いことになると思いますね。
ねえ、
はい、
節目がなくてアメリカは利下げをしないのであれば、はい、ちょっと一方向に行ってしまう
可能性がね、
はい、
まあ、日本株なら、ね、そしたら輸出関連にはプラスかもしれない。
そうですね、
今度悪い円安って出てきますよそうなるとまた
内田さん顔が怖かった
怖かった笑いながら言ったじゃないですか
悪い円安っていう顔が怖かった
顔も悪かった
顔は悪くないですけど
ここまで塚本さんでした。ありがとうございました。あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田正美でお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。